今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の7章です。第一サムエル記の7章、はじめに12節をお読みいたします。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツバとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。アメン。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたが私たちの助けとなってくださったことを感謝いたします。助け主聖霊様を送ってくださり、いつも私たちを助け、そして私たちのあらゆる弱きところ、罪深きところ、あなたの性質に似つかわしくないところを、そこを洗い清め、取り除き、あなたに似たものへと助けてくださることを感謝いたします。主よ、今日も我らを助けてください。今語るこのしもべを助け、またこれに預かる一人一人を助けてください。ただあなたの皆が褒めたたえられ、これからあなたの栄光が豊かにされていきますように、一人一人耳を通りよくし、また心を天に向かって開かれたものとしてください。どうか我らの心の内、また体の疲れ、眠気、そういったものをすべて取り除かれ、ただあなたに向かって開かれますように一切を期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この第一サムエル記の7章のところにおいて、エベンエゼルという言葉が出てきます。これは主は救い、主は助け、まあそういう意味だということで有名ですけれども、エベン、それは石という意味です。エゼル、まあ、アザールというのが助けという言葉ですね。まあ、そこまでは有名なんですけども、このエベン、石、これ、分解しますと、アブとベン、アブ聞いたことありますか？父という意味ですね。アブラハムのアブですね。それからベンは、子、息子ですから、石にを分解しますと、父と子という、そういう、関係があるわけです。石、それはイスラエルに行けばもういくらでもそこら辺に転がっております、石、価値がないもののように思えるんですけど、でも、されど石、イスラエルにはたくさん転がっております、まあ、横浜の方ではもうほとんどアスファルト化されてあまりないんですけども、でもイスラエルではもうそこここに大小いろいろな石があります、父と子の関係、これはとても大事なんですね。エベン、石、父と子、それから、皆さんエヴァ、アダムとエヴァのエヴァ、これは、確かに女性、女、なんですけども、助けてを作ろうとカエン様が、おっしゃいました、エヴァ、エベンとよく似てますね。エヴァは助けてとしてカエン様が男性に与えられました、ですから、もろもろな、の機能において、女性の方が、優れているところはあるんですけども、カエンさんは男性を助けるために女性を作られた、助けてとして、エヴァを作られた、エベン、この石にはですから、アブとベン、すなわち父と子の関係があり、また助けてという意味もまたあります。エベンエゼルはすなわち、父と子の関係にあなた方が入れば、神様と皆さんとの関係が父子の関係に入るならば、私はあなたを助けよう、そういう、 意味にもなるんですね。エベンエゼルは、父と子の関係にあなた方がなるならば、私はあなたを助ける。そのような意味があります。皆さんが、ね、父を敬っているかどうか、父なる神様を敬っているかどうか、父と子の関係に入っているでしょうか。皆さんは、ね、何か神様を遠い存在のような、あるいは自分とはあまり、親しげがないような、ね、そういうふうに思ってないでしょうか。父と子の関係に入るならば、私はあなたを助ける、ね、ちょっと助けが必要ですね。助けが必要な人には本当に皆さん助けてあげてください。この時代、助けが、ね、本当に必要な状況だったんですけども、でもあいにくイスラエルの民は長らく、この神様を助けとしておりませんでした。この第一サムエル記の7章1節から読みますと、キルヤテエアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して主の箱を守らせた。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は主を慕い求めていたとあるんですけども、この主の運び、キルヤテエアリムに何で来たか、契約の箱が奪われてしまったんです。ペリシテに。主とのその関係の最も大切な、ね、その印が、ね、敵の手に渡ってしまった。なぜ人々が身勝手にもその、契約の箱、ね、主との関係、主との契約をあたかもなんか偶像のうちの一つのようにご利益のパワーのがをもたらして、ね、自分が戦い戦いに、勝利者になりたいゆえに、ね、勝手にその主との契約の箱を、ね、使ったから、だから主がその契約の箱をイスラエルから取り上げてペリシテの手に渡されたんです。これすべて神様の主権のもとでです、ね、神様が弱いから契約の箱が奪われたんではないんです。これは主の主権の中において、このことをなされた。契約の箱がイスラエルから奪われた。イスラエルはうろたえました、ね、もうダメだっていうことで、当時のその、ね、良くない祭司たちは、みんなその日、死んでしまいました。でそれで、結局神様のご自身の手によって契約の箱は戻ってきたんです。で一切のイスラエル人の手を返さずに契約の箱は再びエルサレム、イスラエルの方に戻ってきて、でそれで再び、ね、イスラエルの人々は神様に、ね、心を寄せるようになったんです。本当に情けないことに主を慕い求めることが珍しいことになってしまいました。もう何年ぶりかで、ね、この悔い改めの集会を、ね、開くようになったりするんですけども、3節、その頃サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。アーメン。イスラエルの人々は主を慕い求めていたとあるんですけれども、しかしですね、彼らの中に相変わらずバールやアシュタルテといった外国の神々偶像が、ね、まだありました、ね、皆さんの中にも、ね、主を慕い求める心がある。これは非常に結構なことなんですけれども、でも皆さんの中に相変わらずですね、以前の、頼りにしていた、ね、神様よりもこちらの方を頼りにしていたという偶像があるならば、ね、偶像というものは誠の神様以外を神様以上に、ね、慕い求めたり、あるいは助けとしたり頼ったり、ね、そういったものを偶像と言います。皆さんの中に偶像がもしある状態であるならば、ね、相変わらずこの当時のイスラエルのようにもういろいろな、困難、敵の攻め込み、 諸々の災害、発生してしまいますけれども、こうしてようやくもうイスラエルの民は、主を慕い求めるようになったんです。主を慕い求め、しかも、ね、サムエルは、ね、あなた方の中から、ね、この神々、外国の神々アシュタロテを取り除くなら、ね、サムエルが言わなければならないほどにイスラエルの人々の中からまだまだ、ね、偶像の神々があったんです。取り除かれるべきものが。そしてイスラエルの人々はようやくですね、バールやアシュタロテを自分たちの中から取り除いて主にだけ使いました。これもう何年ぶり、何十年ぶり、もしかしたら何百年ぶりなのかもしれないです。四式の時代で、ね、主を慕い求めて、一度に集まったっていうのも滅多にないんですね。ほとんどないです。全イスラエルがようやく集まったのが四式の最後の方で、ね、しかも集まったその動機というものが、怒りでした。ベニヤミン族が犯した蛮行、それを聞いて、ね、人々が一箇所に集まった。でもうみんなで怒って、ベニヤミン族を、ね、こんな蛮行する者は、ね、討ち取ってしまえということで、怒りによって、集まったんです。で相次ぐ敗戦、ね、ベニヤミン族一部族に対して他の11部族が対抗したんですけども、でも全然勝てないんですね。傲慢な心のままでは一部族にさえも勝つことができないんです。心の中にまた偶像の神々を相変わらず心の内に持っているとするならば、ね、勝てないんです。ただただ打ち負かされっぱなしなんです。打ち負かされっぱなしの信仰生活、ね、打ち負かされっぱなしの人生、これを抜けるために、ね、クリスチャンである皆さんは打ち負かされっぱなしの人生、クリスチャン生活を抜けるためには皆さんの中からバールやアシュタロテを取り除くべきなんです。ようやく取り除いたんです。何十年ぶりかで。でそれで彼らは、ね、サムエルの指示に従って、一箇所に集まって、ね、祈祷集会を開くんです。この5節から。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。これとても正しいことです、ね、とても正しいことです。一つのところにあって、ね、そして心を主に注ぎ出して断食して、ね、好きな物事を絶って、そしてただ祈りに専念すること、これは正しいことです。そして、ね、私たちは主に対して罪を犯しましたと、ね、自分の罪を主に対して告白することは、これは、ね、本当に主が動かされることです。イスラエルにおいてもう何十年という年月の中においてペリシテに蹂躙されていた、ね、これが、ね、打ち砕かれる、そのコツが悔い改めの集会、自分たちの中からそれ以前に頼りにしてきた、神様以上に頼りにしていたもの、それを取り除いてただ主に対して心を注ぎ出して祈ること、これが悔い改めこそが勝利のコツになるんです。皆さんの勝利ではないんです。主の勝利です。皆さんの力による助けではないんです。主の助け、これが及ぶためには皆さんの中から神様以上に頼りにしてきたもの、ね、神様は妬まれる神様です。ですからもし、ね、皆さんが神様を捨てて他のものを神として慕い求めるならば、ね、夫婦の間でもし不倫が発覚したとするならば、ね、妬みが起こりますね。それと同じように神様を皆さんの中から他の神様以外のものを神として拝むとするならば、妬みが起こってしまうんです。そして何が起こるか、災いが起こります、ね、一緒に立ち返るべきなんです。彼らは立ち返ろうとしました。何十年ぶりかで。 ところがですね、それを妬む者が現れます。悪魔サタンです。悪魔サタンはそれを妬んで、でそれで攻撃を仕掛けてくるんですね。何節、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた、ね、悔い改めの集会のために一箇所に集まったんですけども、でも敵ペリシテは何か軍事行動を起こしたのかと思ったのでしょうか、攻めてきたんです。皆さんね、悔い改めて主に立ち返ろうとするとき、ね、人生をもう改めて、ね、主に立ち返ろうとするとき、敵がとっても嫌がるんです。歯ぎしりするんです。神の敵であるサタンが。ね、皆さんが、ね、悔い改めない状態、ね、心を主に注がない状態を神様、悪魔サタンはそれをね、嬉しがるんですけども、もし皆さんが長らく、神様を敬わない、神様に真剣にならない状態、それを改めて主に立ち返ろうとすると、ね、もう頭の中にもいろいろ声を聞こえさせたり、ね、仕事の方が大事だと思わせたり、ね、そういうふうにいろいろな攻撃を仕掛けてくるんです。悪魔サタンが。皆さん、もっと悪魔サタンの嫌がることをするべきです。悔い改めるべきです。主により頼むべきです。祈りをするべきです。イスラエル人たちはサムエルに祈りの要請をしました。8節、そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。本当は自分の口で主に祈って、ね、自分の罪を告白して、ね、主に祈願するのが一番いいんですけども、でも彼らの信仰はまだ、ね、幼かったんです。サムエル任せでしたけれども、それでも、ね、彼らは以前のことをやめました、ね、バールやアシュタルテ、それらはもう捨て去って、そして本当にただ主にのみ熱心に悔い改めて祈ること、それをしました。このことのゆえに主が動くんです。イスラエル人はサムエルに、私たちの神主に叫ぶのをやめないでください、私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。そしてサムエルは、ね、9節、サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。アメン。で、これ実はすごいことなんです。何十年ぶり、何百年ぶりにやっと勝利できたんです、ね、それまでずっともういいようにされていたんです。ペリシテ人によって、皆さんずっといいようにされていないでしょうか。敵によって、ね、業者によって、悪徳業者によって、あるいは悪魔サタンによって、ね、変な声で頭占拠されていないでしょうか、ね、いいように長年ずっと占拠されているとしても、それでも勝利するんです。何によって？悔い改め、そして主に心を注ぎ出すこと、ね、本当に、ね、彼らはサムエルに頼みました。そうですね、信仰の先人に、お願いすることも、これもまた、ね、有効なことです。それによって勝利するんです。悔い改めが勝利の秘訣です。心を尽くして主に注ぎ出すこと、皆さんの、ね、本当にその思い、願い、皆さんの人生、それを主に注ぎ出すこと、これこそが勝利の秘訣です。皆さん一人一人 主に心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主に信頼させる、ね、それをするべきなんです。悪魔サタンはそれを嫌がります。はじめ攻撃を仕掛けてきますけれども、でもそれでも主に信頼することを、主に願うこと、主に祈ることをやめないなら、主が助けになってくださるんです。それで12節、そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。アメン。エベンエゼル、先ほど、ね、父と子の関係になるならば神様は助けるって言いました。皆さんが神様との皆さんとの関係を父と子の関係にするならば、神様が助けてくださるんです。それまで長らくこのイスラエルはイスラエルの神主を父としておりませんでした。けれどもようやくもう諸々の災い、諸々の災害によって彼らは本当に自分たちの中から他の神々を取り除きました、ね、バール、あなたは父ですとかね、アシュタルテ、あなたが母ですとか、ね、そんな失礼なことをずっとイスラエルはしていた。それを取り除いて、そうしてようやくイスラエルの神主を父として、ね、もう長らくそれをしていなかったので慣れていなかったかもしれません。ちょっとね、違ったことをしていたかもしれない。でもそれでもそのわずかな信仰を神様は受け取ってくださって、そしてイスラエルに助けをしてくださったんです。助けになってくださった。でこうして、13節、こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。サムエルの生きている間、主の手がペリシテ人を防いでいた。アメン。サムエルは、ね、別に、戦闘員じゃありませんでした、ね、軍人ではなかった。彼は、ね、レビ人の、ね、本当に神様に取りなすものでした。サムエルのその神様に取りなす心、ね、霊的な指導をするその指導によって、神様はこのイスラエルを回ってくださった、ね、イスラエルの人々はこのサムエルの言うことを聞きました。サムエルの言うことを、ね、聞いたから、ね、少なくとも、ね、サムエルは神様に聞き従いなさい、ただ神様だけをより頼みなさい、もう他の神々を慕ってはなりません、ね、そういったことを指導し続けていた。それに聞いたからこのイスラエルの人々は守られたんです。そして勝利したんです。さらに守られ続けたんです。ペリシテはもはや、ね、このイスラエルに対しては何の力も持っておりませんでした。さらに、ね、イスラエルはペリシテに奪われていた町々を奪還しました。14節から、ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。アメン。皆さんも、ね、奪われたものを戻したいでしょうか。戻るんです。それは、ね、本当に主を主体求めて、この当時のイスラエルのようにただ主だけをより頼むなら戻ってくるんです。イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃イスラエル人とエモリ人の間には平和があった。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、それらの地でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。アメン。ケアが必要です。サムエルは毎年、ね、3つの町を巡回して回ったと書いてありますね。皆さんも、ね、本当に巡回するべき、ね、人がいるとするならば巡回するべきです。継続的にサムエルは毎年巡回しました、ね、霊的な指導をしたんですね。そして、ね、しっかりと主に、とどまり続けること、そしてもはや以前の悪に 戻らないようにすること、これを、ね、巡回しながら進めたんです。私たちもですから本当に毎年サムエルがそうしたように、私たちも頻繁に、ね、そういうことを本当に霊的な指導をするべき人に霊的指導をしていくべきです。そして皆さん互いがですね、しっかりとタッグを組んで、霊的にタッグを組んで、そして互いを助け合って、そして歩んでいくべきです。霊的に落ち込まないために皆さん一人一人が、ね、立っていくべきです。一人では弱いんですけれども、ね、三つ寄りの糸は切れない、ありますね。助け合っていくならば、ね、ちょっとやそっとのことでは、ね、くじかれないんです。悪魔サタンの攻撃に対し、どうか皆さんは、ね、この生徒の交わりの中において互いに助け合いましょう。そしてもしずっとペリシテに攻撃され続けているような、ね、そういう状況であるならば、心を尽くして、ね、主に立ち返るべきです。心を尽くして主に立ち返るならば、皆さんのその、ね、蝕んできたペリシテ、皆さんを奪ってきたもろもろ、それらは取り除かれます。勝利者となります。奪われてきたものを分取り返せるようになります。この勝利者としてのその人生を歩み、そしてサムエルのように、ね、霊的指導者の立場にある人はしっかりと、ね、巡回して、そして、その助けをすること、それを怠ることなく、またこの生徒たちの交わり一同がますます主の似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちの助けとなってくださる、そのコツを今朝教えてくださったことを感謝いたします。本当に私たちはの中から取り除くべきものをしっかりと取り除き尽くすことができますように。本当にあなたの前に妬みを起こすものがあってはなりません。それらを取り除いて、そしてしっかりと悔い改めをすることができますように。悪魔サタンは悔い改めを嫌がって攻撃を仕掛けてきますが、それならばなおあなたにより頼み、あなたに近づくことができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。どうか一人一人を守ってください。あらゆる誘惑から守り、敵の攻撃から守り、あなたにしっかりとつながり続けることを日々保ち続けることができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。一人一人が本当に煩わされることなく、純粋な信仰をあなたに つなげ、日々あなたに捧げ尽くすことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。
アレリアイスル殿のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、契約の箱は主よあなた自身と私たちが一緒に結ばれたそのすべてのその証が収められているものです。主よ、その証にふさわしくないものがその契約の箱の恩恵だけに預かろうとするとき、私たちはその契約の箱を奪われてしまいます。それは契約の箱、それが契約によってそれが成り立つからです。主よ、私たち一人一人は今十字架によって契約に入っています。十字架によって私たちの罪が全部イエス・キリストにあって全うされて、罪許された契約に入り、そして滴り落ちるイエス様の尊い血潮が私たちを罪汚れから清めてくださり、清めの契約の中に入っており、私たちはイエス・キリストから聞いたことを学んだことをしっかり守り行うことによってイエス様の弟子になったという契約に入っており、そしてイエス様が歩まれた道をイエス様と共に歩むことによって、時にイエス様の友、時にはイエス様の兄弟、そして御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださったその父に対しては子としての契約が今なされていることを感謝いたします。このすべての契約を主よ、本当に 余すとこなく守り行う私たちでありますように、私たちをあなたは助けてください。そしてこの契約によって基づいて歩むものとなって、奪われてきた様々なものを全部取り戻し、そして主の皆を崇めることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して、この契約をことごとく私たちに思い起こしてくださり、そしてその契約に戻れるその力、その信仰をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちがこの御言葉を通してするべきことをしっかりと覚えて、まず神の前で自分自身を奮い立たせて、そして悔いるところがないか、捨てるところがないか、貫くべきことはないかと自分を点検して、しっかりとそれを成し遂げることができますように助けてください。賛美一体の主が私たちを支配してくださり、私たちを主ご自身が治める王国としてくださり、そしてイエス・キリストの御名によって統治され、支配され、聖霊の助けを豊かに得て、そして豊かにこの国を相続した者として歩むことができますように、私たちの成り立ちの一つ一つを祝福してください。今日この御言葉を通して、私たちになすべきことを教え、契約とは何かとそれを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように祈りましょう。